こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は火曜日ですが、武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。そう、このね、もうアキちゃんが昨日ね平然とやってのけてくれたんですけれども、今回だいぶバタバタでスケジュールが決まりまして、本当に失礼いたしました。なので、明日明後日しあさってと2人会でお話ししたいと思います。そう、本当にね急遽、アキちゃんに月曜日にね配信してもらうこととなって、もうその時ね土曜日の夜だったんですよ。土曜日の夜で日曜1日しかないので、しかもアキちゃんちね、お子さんも昨日もお話ししてたけど、娘さんがね体調不良だったりして、そんなドタバタな中本当にありがとうございました。ということで、私はね無事にシドニーに着きまして、今日1日目を終えた、2日目かなを終えたところなんですけれども、私のそうですね、本当だったらこの週は映画のお話ししようかなと思ったんですが、ちょっと急遽ね木曜日の配信がなくしたので、ちょっとまだね間に合ってないので、ちょっと最近の、私のシドニー旅行記みたいなお話をしたいなと思います。私がシドニーに来て感じていることだったり、あとはそうですね、私ずっとですね Apple Pay でにクイックペイが挟まれてしまっていることによって、海外ですごく iPhone の使い方がねすっごく困っていたんですけど、それのがやっと解消できましたよというお話をなどしたいなと思います。よかったらお付き合いくださいませ。こちらも今、12月の23日でクリスマス前ということなんですけれども、私も、友人にプレゼントを日本から持ってきているので、こちらでラッピングペーパーを買ってねラッピングしなきゃなと思って、今日本屋さんに行ったところ、クリスマスの街はものすごくかな、なんかいつも私が訪れているタイミングよりはちょっと、まあ言うたってまだ3回目ですけど、すごく混んでるなと思いました。で、みんな本屋さんですごい行列なんですけど、何買ってるのかなと思ったら、みんなクリスマスカードとか、クリスマスカードちょっとこのタイミングなんだと思ったんですけど、クリスマスカード買ったりラッピングペーパー買ったりしてて、でもうスーパーとかでもみんなねラッピングペーパー持ってて、あ、みんな考えること同じだ、みんなギリギリに用意するんだと思って、このあたり万国共通だなと思ってます。街は今そうですね、もういろんなところで、今お向かいのマンションを見ててもいろんなところにクリスマスツリーだったりとか電飾が飾ってあったりするなと思っています。ちなみにこちらの気候はそんなクリスマス真っ盛りのシドニーですが、だいたい今日はですね最高気温28度ぐらいだったのかな、28度で最低気温はどれぐらいだったんだろう、もうほんとね夕方になるとすごく涼しいんですよ。ちょっと羽織が1枚欲しいかなというところですね。最高気温が28度、最低気温なんと18度なんです。なので全然ちょっと前の日本ぐらいですよね。すごく過ごしやすいです。で、日差しが当たるとやっぱり直射日光に当たるとなんていうんですか、暑いんですけど、冷たい風が今年はどこかから冬から感じていまして、去年はね暑いなと思ってたんですけど、まあもちろん日陰は去年も涼しかったんですけど、今年はね日向にいても冷たい風が来るからそんなに暑くない、でももちろんタンクトップで十分っていう感じですね。で、夕方になって日が落ちてくるとちょっと1枚羽織があるといいかなというところだと思います。本当にさ冬も大して寒くないし、夏もそんなに暑くないし、やっぱ人が住む気候ってこういうことだよなって今実感しております。あと私がシドニーに来て良かったことの一つに、ウィキッド、もうずっとウィキッド見ますって言ってたんですけれども、今朝朝一でウィキッド見てまいりまして、本当に良かったです。期待しちゃってたからどうかなと思ったけど、本当に2人の歌唱、アリアナ・グランデとシンシア・エルモの歌唱も私のね 予想をはるかに超えて良かったですね。また日本では3月の7日アカデミー賞が終わったあたりかなに公開になりますので、その時にねお話ししたいなと思います。舞台のファンの方も、あとまあ原作ファンの方にはちょっと物足りないかもしれないんですけれども、舞台ファンの方にはまあなんか十分なちょっとした目配せだったりサプライズがあるかなと思っています。そうですね、エルファバの自己需要みたいなところが今回はメッセージとして強く打ち出ていたんじゃないかなと感じました。あと私が海外に来て、まあいつもね言ってることなんですけれども、あの変な広告が出てこない、インターネットを見てる時に変な広告が海外に来ると全然なくなるんですよ。もうそれがすっごくストレスがなくなっていいなと思ってます。ね、私今までちょっとね X の、 仕様が変わって変な広告をねブロックできなくなってしまったんですよね、今の X って。なのでなんか変な漫画の広告とかなんかやだな、見たくないなっていうものがすごい流れてくるから、やだなやだなと思って、私はブラウザでいつも X 見てるんですけど、こっちだとアプリで見られて当たり前だけどアプリの方が見やすいんですよ。だから日本もさ、本当早く広告規制してほしいなと思ってます。本当に見たい人が見る分には全然いいと思うんです。でも見たくない人が見たくないタイミングで見る、見たい人でも見たくないタイミングだったら見たくなくないですか。ちょっと当たり前のこと言いますけど、今また日本でのそうですね、いろんな事件を受けて、裁判の結果を受けて性的同意についてまた話題に上っていますけれども、やっぱりこういったコンテンツをね、本当広告だけですらなんかこう同意がない状態での行為みたいなのをなんというか良しとされている、それがエンタメ化されてしまっているのがもう日常的に見るって、すごく私はまだいいけど、本当おばさんだからさ、なんだろう、この若い人にとってはすごくマイナスなことだなと思います。なんか本人も自分でそれが何かを毀損されているってわからないからこそね、その広告を見ていて、その広告を見るのがどういうダメージを自分が受けているか、どういった誤った、バイアスを自分の中で蓄えさせてしまうかって本人もわからない。だからこそ、大人側がきちんと、なんですかね、対策をあらかじめするべきところなんじゃないかなと思うんですよね。なんか他の国の右翼というか、まあそういう人たちのアイコンで日本のアニメアイコンがすごく多用されているのを見ても、なんというかそこはつながっているよなっていうふうに感じています。あと機内ではですね、私機内なんと今回あれだったんですよ、3席分のシートを一人で使うことができたので、もう横になって来ることができて、すごいねラッキーガールでした。本当は行きのフライトは5000円ぐらいでね、プラス課金して席を指定することができるんですけど、あどうしようかなって悩んでたんです、だったんだけど賭けに勝った嬉しいなと思います。5000円かけて外れちゃったら嫌だけど、まあ、5000円かけずに外れたらまあそれは受け入れようって思ってたんですよね、だったんですが、なんと嬉しいことに、最初ね真ん中の一席空いてるなと思ったら、まあ、後ろの3列シートが2列空いていたので、お隣の方、間を挟んで、空席を挟んでお隣の方がね後ろに行かれたので、私もその流れで3席をね、続けて使うことができました。で機内の中では映画をディーディーを見ました。弟と書いてディーディーですね、中国語になるのかな。でこれオバマ元大統領が毎年年末に自分のお好きなエンターテインメント、ミュージックとか本とか映画を紹介されてるんですが、その中の一つにあって気になってたんです。もうこれもね、なんて言うんですか、ローティーンの頃の肥大化した字が、なんか何をどうやっていいかわからないし、やっぱさっきのね広告とかの話もそうですけど、なんか結構間違った知識を自分で入れちゃってて、でもそれが間違った知識って分かってないし、なんか何をどうやっても空回りしちゃう、自分の思ってることとやってること、あと欲しいもの全てがこんがらがっちゃって、なんか アウトプットしてるものは全く自分の予期してないものになっちゃってる。なんだろう、このあたりインサイドヘッド2とかね、もろにこんな感じ。あと A24 でしたよね、多分エースグレードとかもそうなんじゃないかなと思います。アメリカンボーンチャイニーズの男の子が主人公で、2008年でが舞台なんですよね。でおそらく、14歳とかそんなもんだと思うんです。高校生を間近に控える年齢だと思うので、なのでその頃ね、思春期って男子も女子も大変だけど、でもちょっと上の子になるとやっぱ道理が分かってきてたりするし、であとアメリカンボーンチャイニーズので、なんだろうな、父親不在の家庭だからこそ持っている葛藤みたいなものが描かれていて、すごく面白かったです。また日本来る時にねお話ししたいなと思います。あとそうですね、最後に私がずっと大変だったあのApple Pay のお話をしたいと思うんですけれども、すいません、あのApple にね特化したお話になるんですが、皆さん、クイックペイとか使われていらっしゃいますか？Appleのタッチ決済私も便利なので使っていて、でこっちではみんなどうやらお財布を持ち歩いてない、みんなカードで決済している。でどうやら見ていると、まあAppleのタッチ決済を使っている方が多いなと感じていたんです。でだったので、私もできるはずだよと思ってたんですけど、どうしても日本で設定をするとクイックペイになってしまって、あのクレジットカードのタッチ決済として機能することができなかったんですよ。でそれがもう本当困ると思っていて、でついにまあこれで、ね、ついにってもうそんなの調べれば一発でわかるんですが、私のちょっと調べが甘くてですね、今回やっと、クイックペイを1回削除するという方法が分かりまして、でクイックペイを1回削除します。で居住地域、 iPhone の設定の居住地域を、アジア圏以外の場所にします。例えばそうですね、北米とか、ヨーロッパとか、あと今回私はオーストラリアに設定をしました。でそのオーストラリアにした状態でウォレット、 Apple の、アプリですね、ウォレットからクレジットカードを追加します。でそうするとこちらの、なんていうんですかね、カードにタッチ決済ついてると思うんです。もう皆さん、まあ、楽天カードとかいろんなカードお持ちかと思うんですが、カードのタッチ決済と同じように、iPhone のタッチ決済がお使いになれるということでした。でね、本当にまあちょっとのことですよ、ちょっとのことだけど、やっぱりお財布をいちいち出して電車乗ったりとか、なんだろうな、まあ、定期券と一緒なんですけど、でお財布いちいち出したりとかするのがね、めんどくさいんです。で日本だったらさ、ペイペイとかでさ、あのクイックペイもあるし、皆さん携帯で決済をすることの方が、クレジットカードをわざわざ出さずに決済することの方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、でオーストラリアでもさ、めんどくさいし、あの荷物をね多く持てば持つほどリスクだから、あんまり私荷物多くしたくないんです、なくしようしね。なのでこの今回 Apple Pay 使えるようになって本当に良かったです。ではすいません、あの本当はもうちょっと話そうと思ってたんですが、ちょっとルームメイトが帰ってきちゃったので、ここで今日は終わりにしようと思います。では明日から、3日間私たちの2人会を行います。どうぞお楽しみくださいませ。皆さん年末年始でお忙しい、年末ですね、お忙しいかと思いますが、どうぞお体ご自愛くださいませ。ではまた次回、失礼いたします。